旧約聖書の出エジプト記の35章ですね。毎月第1日曜日は旧約聖書の出エジプト記をずっと前から順番に学んでいます。今日のところを見たらですね、今日のところを見たら分かりますが、これは幕屋を作るというふうなことでですね、これは現代の人にとってはほとんどというか全く関係がないことですね。で、これはですね、幕屋って一体何なのかっていうことですけども、日本の神社で言えば御神体っていうふうなものにあるぐらいですね。この日本で御神体って何置いてあるか、何かみんなほとんど知らないと思いますよね。神社に行ってみても何もないということでですね、知らないと思いますが、この聖書の世界ではこの礼拝の中心になったものをはっきりしているわけです。それは神の言葉なわけですね。神様が直接にこの意思ですね、意思に書き込んだという、そういうように伝えられてきたもの、その神の言葉をさらに延長したものがこの旧約聖書になっているわけですね。で、その神の言葉が全ての基本にあるからということで、その神の言葉を中心に置いている。で、そこに神殿が後の時代になって作られるわけですけど、これはまだモーセによって十戒という映画を見た人は覚えていると思いますが、砂漠地帯を移動していくわけですね。で、アラノの40年という、有名な言葉があって、ずっと以前にドイツのワイツデッカー大統領がそういうタイトルで演説をしたことが本にもなってるぐらいですけど、40年間という間ですね、この砂漠地帯を移動したわけです。あるお箸でかなり長期間おったわけなんですけどね。本来まっすぐ行けばですね、1ヶ月もかからないんですね。数週間あったら行けるようなところ、とても不思議なことですけど、40年もかかってですね、神様はあえてその荒野をわざわざ非常に長期間おらせたわけです。で、目的地にそれずっと遥か後になって着くようにされたという。去年の全国集会の時に私がそのことについて話したと思いますけども、神様はどうも回り道をわざわざさせるというようなところなんですね。まっすぐ行ったらとっても良い、便利だ、簡単だと思うと、わざわざそういうことをなされないと。そういうようなところがあってですね、これは誰しもそういうことを感じておると思うんですね。神様を信じることも後になってみたらとても簡単で何もいらないんですよね。何もいらないわけです。組織も準備もお金も知識も学歴も全然いらない。健康も何もいらない。何もいらないでですね、そうして大きな恵みを受けられる信仰っていうことなのにですね、さまざまな回り道をしてですね、人によってはそれこそ40年、50年もかかって、やっと神様のことは分かったとか信じる人も、これもたくさんおるわけなんです。そういうふうに、この荒野をずっと回り道をさせておるわけです。その途中の出来事なんですね、これは。ですから、幕屋ってテント、大型のテントのことなんです。で、その中に移動中だから、紙の言葉を書いた石の板を置いて、それのところを守るためにテントを作るわけですね。で、特別に神様の言葉だから大切なので、いろいろな人が持っていたものをいっぱい集めてきてですね、そして作り上げるというわけです。で、それを書いてあるわけです。ですからこれはモーセというのは今からですね、3200年とかはるかの前ですね、ずっと3000前ってすごい前です。そういうことを今の現代の私が学んでいるというのは、これも驚くべきことですね。日本にも古事記というのがあってですね、紀元710年、今から1300年ほど前に作られた、書かれたものがありますが、これはほとんど誰もですね、一生懸命毎日学ぶようことはおそらく誰もほとんどしない、研究者以外したことないと思うんですね。読んでみたら、それは非常に驚くような内容を書いてあってですね、古事記なんかびっくりするようなところは私もたくさんありますけれども、人間のことを書いてあるんですね、神々と。で、ともかくそれは別としてですね、ここでだからそのままですね、こんなことをいろいろ覚えたところで何の意味がないわけです。道具だとか幕屋のなんとかですね、いろんな台座を作る、柱を作る、横木を作る、どうこう。ここで何が起こるのか、今の私たちにメッセージなのかといえばですね、今日のタイトルにあったように、それを作るときに単にですね、お金がある、あるいは物をいっぱい持っている人、みんな持ってこいと、あるいは強制的に集めたとか、 大体今の政府でも何でもですね、何でも強制的にする使用しようとしているわけですね。つい60年数年前までは万事強制的、天皇制に反対したら強制で捉えてきてですね、そうして逮捕すると、自由な言論なんか全くなかったわけです。で、今でもいわゆる更新遅れた国の場合にはですね、独裁者が出たりして、直に強制的にすると。アウン・サン・スー・チーさんなんかでもですね、国連の、まあ、トップが言ってもですね、まあ、合わさせられしないとか言うんですね。そういうふうに、もう何かともすればですね、上に立つものってのはこう無理に強制しようとしているわけです。なんで大きなものをしようと思った。エジプトのピラミッドでもそうですね。あれも失業対策であるというふうな解釈もあったりしますが、ああいうのは単なる失業対策で、本質的にあるはずがないと思いますのでですね、あれは非常に大変な仕事です。日本の大阪城のあの石を見てもですね、ああいうものを石を取って、はるかな山から切り出して取って、すごい今の大きなクレーンがないわけですからね。人間がしたわけです。強制しなくったら一体誰がするかということですね。それはもう本当にですね、従わなかったらや切るぞとか、いうふうな、まあ、脅迫によってですね、あの巨大な石をどうたるか遠くで切り出せる技術だって大変なことですよね。あのピラミッドでもアフリカのですね、奥地から取ってきてですね、それを巨大な石を沈まないようにするってすごい大変なことです。私も実際エジプトのピラミッド行って本当に不思議で驚嘆したわけですけどもね、まあ、人間の強制されたら何でもするのかなと思ったぐらいですけども、それとですね、今日のところを見て非常に対照的っていうものがいっぱいのも出せとかですね、あるいは権力で強制して集めるとかいうんではなくって、最初に書いてありますよね、主の言葉と、すべて進んで心から捧げようとするものが携えて持ってきなさいってことです。みんな必ずですね、一番大切なものを持ってこい、持ってこなかったら罰するんや、取り上げるっていうふうなことではなくってですね、進んで心から捧げようとするものは主への捧げ物として持ってきなさいということです。こういうことがですね、まあ、三千数百年も前から言われていたということですね。この聖書の神様っていうのが一番喜ばれることはですね、そういうことなんですね。だから心から進んで自発的に捧げようとするものを受け取られるというわけです。まあ、そういうことを考えたらですね、私たちがどれほどですね、目に見えない神様に自発的に進んで捧げようとしているだろうかということも、おのずから現代の私たちにとっても考えさせられることなんですね。この点においてはですね、私たちのこういう集まりはですね、ある意味とても不思議なと思われますが、れども、ここにあるような木類とかこの家とか集会場とかっていう、みんなある意味ではですね、みんな進んで捧げられたものだったわけですね。ここにあるものすべてですね、何一つ強制してですね、このを買うから皆さん絶対出さなきゃいけないだとか言ったことは一度もないわけです。私はここに行ってもう40年以上になりますね。けれども、ただの一度もですね、強制的に何かを出すから出てきなさいとか言われたことは一度もないということなんです。まあ、そういうことで、この点はですね、確かにこの三千数百年前にこの言われたことが、私たちこういう集まりでもね、ですね、確かに成り立っているというところがあるんですね。まあ、こういうさまざまな器具類にしてもですね、録音機ですね、デジタル録音機でも何台かあったり、テープレコーダー録音機でも何台もあったりですね、その他いろんなこういう場所も備えられて、本当に不思議なといえば不思議なんですけども、まあ、そういうことですね、こういうことは昔の単なる書き物ではないわけです。今も生きていると。で、それはですね、非常にたくさんの場所に2000年間ずっと生きてきたわけです。神様のためならと思ってですね、不思議なことに自発的に捧げようと、さらに命まで捧げようとする人がもう絶えたことがなかったわけです。自分の生涯、さらに命まで捧げようと、本当に死んで殺された人もいるわけですね、たくさん。そういうふうにその精神ですね、自発的に神様に捧げようっていうふうな精神がいかにですね、深く浸透しているかと。で、日本に初めてこのキリスト教というものが伝わったのは1549年、フランシスコ・ザビエルが来たということからですね。そのザビエルもですね、今のように運河スエズの 運河がなかったわけですから、アフリカを通ってずっと回ってくるわけです。途中でですね、熱病にかかって死にそうになったこともあるんですね。そういうふうなことはみんな自発的に、こんなことは強制したってはとてもできないことですよね。自発的に来て、そしてここに伝え、日本に伝えたわけです。そしてそれがすごい江戸幕府の弾圧迫害にかかわらずずっと生き延びた。ということは歴史よく知られていたんですね。明治の始まる前に、天主堂が建てられた、そこにたくさんの人が集まってきたということですね。それから、江戸時代の末期には今度はアメリカの方から来たわけです。でそれも全く自発的に、このヘボン式ローマ字、ヘボン式ローマ字ということで知られているところがありますよね。日本で初めてローマ字っていうのを書き方をしたのはその人考えたからです。日本人全部知ってますよね、ああいうよローマ字。それをなぜしたか、福音を伝えるためになんとかですね、この聖書を日本語にしたいという非常な熱意からそういう辞書を作ったわけです。でその時あのローマ字表記っていうのを考え出したわけです、そういうことをみんな知らない。このそもそも日曜日が今休んでるということは一体何の理由なのか、これも日本人は不思議なことみんな知らない。これはキリストが殺されて3日目に復活したのが日曜日だったからですね。金曜日に殺されて、それで全世界的にこの日曜日を休みになったのはまさにキリストの復活から始まっているわけなんです。でそういうこともほとんど知らないままということになっていると思いますね。赤十字の考えが出て150年、あのなぜ赤い十字かなんか、あれはあれを考えたアンリ・デュナンがスイスの人で、スイスは白十字だったわけですね、国旗が。だからそれを赤白逆にしたのがあれで、赤十字の元を立てればキリストの十字架なわけなんですね。この間郵便局行ったその十字の切手と別な切手が売っておりますけれども、そういうふうに現在もずっとついて、そのみんなですね、心から進んで神様にエネルギーやら財産まで様々なものを捧げようとしたが後を絶たなかったからです。でけれどもですね、偽りの宗教もある。偽りの宗教の場合はごまかしたり嘘を言ったりして、そして出させる。そのこともたくさんあったわけです。それで場合によっては生涯まで奪い取られた人ですね。非常に有名大学、慶応大学の医学部まで出た人がですね、医者になった人が誘惑をされて、それ間違った宗教に引っ張り込まれてですね、そして大きな罪を犯した。そして生涯いわば刑務所に入らなきゃなと、そういうふうに自分の一生を奪い取られる。そういう偽物の宗教というのは非常に恐ろしいというのはそういうところある。だからですね、本当の正しい宗教信仰ですね、この聖書に、それすらも一般の日本人は恐れている人はたくさんおるんです。つい少し前もある人の両親がですね、宗教って何ですか、何でもいけないとか言ってですね、その娘さんが本当の神様のことを求めようとしておってもダメだというふうな人もおるということも聞いたことあります。そういう人はたくさんおるわけですね。本当に良い信仰のあり方やの新聞なんかテレビのニュースなんか絶対に出ないからです。間違ったものは悪いものばっかりが大きく出るものだから、何も知らない人はそんなのが宗教だなんて間違って思うわけですね。そして戦前 の、 あの日本の宗教もそうです。強制的にですね、天皇神だと信じろというわけです。そしてあの無謀な戦争も天皇の赤子赤子子供なんだから知れすべきだっていうようなことを言い出してですね、あのみんな強制的ですね。そんな若い20や30や10代の人がですね、どうしても燃料も積まずに戦艦大和に乗っていくかということですよね。その飛行機、非常に高価な飛行機ごと体当たりしてですね、死んでいくわけです。本当にバカバカしいようなことをですね、天皇命令だなんて言ってですね、そこまで間違っていて強制的にするのがこの世の宗教、間違った宗教です。でそういうあらゆるものと違うのがここのところですね。私なんかもですね、この徳島でこういうところ来て40何年もなるんですよ。私の前におったこの代表でおった人はもう私と、50年も上だったんですよ。50歳違いで30年一緒になったけど、ただね、1回も強制されたことはないです。これをやらないとダメだと言われると一度もないんですね。 それぐらい本当の宗教っていうのは自由なわけです。強制なんてはさせないわけですね。で、そういうことの精神がここにあるということなんですね。心から捧げようとするものが主の捧げ物で、そういう心が集まって神の宮、礼拝、そういうことが作り上げられていくということを、こういう、非常に古い形だから、そのまま読んだらですね、いろんなもの、道具類とか名前があってですね、読みたくないようなところなんですけど、その精神を私たちが読み取る必要があるわけですね。で、それでですね、その下にもだから書いてありますね、今日読んだ20節から。心を動かされて進んで、心からするものはみんなですね、この幕屋というのは神の箱が神の言葉を収めてあるテントです。その仕事のために真の捧げ物を持ってきたと。また心からするものは男と女も関係なく、みんながですね、次々とこういうふうにいろんなそれぞれの人が持っているものを持ってきた。無理する必要はないんですね。それぞれの人が持って自発的に出そうと思えるものを持ってきたと。これ惜しいなと思ったところは持っていったらしょうがないんですね。そういうふうに本当に心から出せるものをそれぞれの何でもいい、この小さいものでも書いてありますよね。このいろんなものが書いてある。襟留めとか耳輪とか指輪とか首飾り、いろいろとか青の糸の、その後ですね、今度もう一つの側面が25節にありますね。25節で繰り返されていることはないか、英知っていうことです。知恵と訳されていますが、31節もそうです。31節はですね、ウリの子ベツァルを名指して呼んで、彼に神の霊を満たしてどんな行為への知恵と英知と知識を持たせたと。そうしてですね、これを作らせたという書いてありますね。で、ここで分かりますことはですね、単に技術ができるという人を集めたということでないわけです。普通であればですね、この立派な建物というとですね、特別な専門家をですね、工学研関係のですね、有名な人をしてですね、高い報酬を与えて、そして作らせるんですね、計画設計して、で立派なものを作ると。けど、ここにあるのはですね、神様がその英知を与えるという、そういう表現をわざわざしてあるわけです。これも大事なことで、技術っていうのはですね、この英知ってのがなければとんでもない悪い方向へ行ってしまうわけです。この現在一番世界が苦しめられて悩んでいる問題は核ですね。核兵器がどんどん増えているということです。で、それを一番初めにそういうことをやろうとしたのはヒトラーだったわけです。ヒトラーが考えてですね、ドイツは非常に天才的な人がたくさんおってですね、ノーベル賞、物理学賞、医学賞、科学賞関係、たくさんドイツの人がおるわけです。それで危ないということで、アメリカがですね、本来だったら10年はかかると言ったのを、わずか1年かそこらで、ものすごい巨額の火を作って、砂漠のようなところにいっぱいの人を集めて研究所。もう本当に驚異的な短時間で原爆を作ったんですね。そして落としたわけです。そして、日本で広島だけでもですね、20万近くの人が次から次へと、その時死んだらもう少しかな、後がもいったら、なんかそのたくさんの人が死んだんですね。一発でそれです。一番初期の。水爆で言ったら東京ではほとんどやらない、何百万も死んでしまうかもしれないというものをですね、そういうふうに科学技術っていうのは、英知がなかったら悪魔みたいなのをしたらですね、そういう非常に恐ろしいものが作られてしまうんです。そういう意味でここにもですね、ここに単に神殿幕屋を作ったり、いろんな設備を作るだけなのに、わざわざこういうふうに神の霊を満たして英知があるもの、英知がある人っていうことを女でも男でもいうことをこうわざわざ書いてあるわけですね。この31でもそうですね。工芸にも知恵と英知、知恵と英知ってほとんど同じなわけなんです。日本語の知恵とは違うです。これはですね、むしろ日本語でも英知というべきで、何種類か言葉があるから訳し書いてるんですね。日本語では知恵と言ってもあまり良い意味で使わないことすらあるわけですね。後ろの子供さん、まだあれ血がついてないと言ってですね、ちょっとなんか悪いことを気にかけるみたいな、血がついてきたと言うでしょう、子供に。そういうふうに知恵ということは浅い意味でもたくさん使うわけです。知恵の輪とか入れ知恵をするとか。だけど聖書というこの知恵、英知っていうのはそういうことと全く違って、 何が価値があるのか、本当の価値というものを見抜く、そういう力を H があるというわけなんです。人間にとって一番大切なものって何だろうか、それを見抜くその目、力、能力を H があるということですね。知恵とはそういう意味では日本語的な知恵と非常に違うわけです。この点は学校では全く教われないですね。学校では知識なわけです。ですね。社会にしても理科にしても数学にしても知識なわけですね。この問題解き方です。もう散々私の孤独のもおびただしい時間を数学とかに使ったりするんですね。それは解き方の知識に過ぎない。それを解いたから何が大切なのか全然わからない、関係ないです、ね、人間にとって今死にかけている人にとって、あるいは病気の人にとって、あるいは体の障害、重い障害を負った人、何がこの人にとって一番大切なのか、それを見抜くこと、それが知恵があるということですね。その時に数学はですね、数学はいくらできても全くこれは役に立たないですね。高度の微積分学ができても、大学の高等数学ができてます。今病気で苦しんでる人に何が一番大切なんだろう、何にも解決に立ちならない。そういうふうにですね、この H とか知恵という聖書で言う言葉はそういうふうに、何が一番価値があることなんだろうかって、それをはっきり知ってる、見抜く力を言うわけですね。ですから物を作る場合でもですね、何が一番価値があるように作る、意味が深いように作る、そう見て神との霊が必要なわけです。そして、まあ、あのケルビムっていう特別なものを作られたんですね。これはまあ、それでちょっとまた長くなりますけども、神の箱のところに作られたものがありますよと。まあ、そういうふうに、この技術っていうものは、そういう意味で何が大切なのかを忘れたらですね、一番恐ろしいものが作られてしまうわけです。で絶えずそれでですね、H で引っ張っていかないといけないんだけど、どうしても金儲けが先になってですね、そしてそちらに引っ張られる。だからこの携帯電話も非常に便利だけれど、おそらくあれでですね、良いことよりも悪いこともずっとたくさん行われてるわけですね。携帯電話のためにすごい質のいじめがあったり犯罪があったり、たくさんのことがされてしまったわけです。そういうこと初めからですね、H があってですね、悪意の規制させない何らかの基準とか内容によってカットするか入れさせないとかいうこと、特に日本の小学校非常に自由、一般の海外のもうアメリカ、ヨーロッパ、文明国でもとてもしてないの、全く自由法で法にしてもう広がってしまってからやって今ぐらいの規制しようかと言ってるというわけですね。あまりにもそういうことでのんびりしてると言われてますけども、それは H がないからですね。今の政府全く H がない、もう本当に驚くべきようなことを今の自民党もですね、集大を繰り返してるですね、なんとか選挙で負けないようにというふうなことで、本当にああいう状態が H がないということで、まあ、よくわかるわけです。目先のことばかり、自分の党の利益ばかりを考えたりするという、まあ、そういうふうにですね、ここではこの自発的にということと、もう一つは H を持った人を当てて神の霊を満たして作らせると、まあ、そういう二つのことが書いてあるわけですね。でこのことをですね、さらに言いますと、自発的、自由にするというとですね、これだけではまず足りないんですね。何が足りないかというと、自発的にしてもそれがもし自分中心の考えでしたら意味がないわけです。ですね、悪いことでも自発的にしてる人いっぱいいるわけです。それはもうさっき言った政党のいろんな混乱状態ですね。今自発的にこうしたら票があるだろう、こうした票がある、有名人にくっついていってですね、引っ張り込もうとしたら、もう本当に集大をされてる、これも自発的にやってるはずですね、ある意味では。そういうふうにですね、自発的にするのが良いとだけではまだ終わらない、大切も欠けてるわけです。そういうふうにですね、人間は自発的にさせたら悪いことも平気でしてしまうからですね。で、そそのかされて、悪用に言われて盗むという人もたくさんおるわけですね。とはいっぱい物を持ってるんですよという人もありますが、そこで聖書はですね、本当のそういう自発性を一貫して行うために何が必要かということを新約聖書でははっきり書いてあるわけです。で、旧約聖書ではですね、ここだけを取り出したんではこれ不十分なんですね。他の箇所もいろいろあって、今日はですね、そのために 自発性が本当に良いものであるために新約聖書ではどこにそんなこと書いてあるか。いつもそういうことを新約聖書と照らし合わなさいといけないんですね。ずっとそれを聖書を読んできた人はさ、どんなところが書いてあったかなと、思い起こしていただいたらと思いますね。それはですね、一番よく知られているのはヨハネ福音書ですね。ヨハネ福音書の198ページの15章です。ヨハネ福音書15章の5節というところを見てくださいね。ヨハネ福音書15章の5節、新約聖書198ページです。ここは特にですね、よく引用されたりする箇所ですが、今日のところと実は深くつながっているわけなんですね。イエス・キリスト様が目には見えないけどブドウの木と同じなんだと、あなた方私たちはその枝だと、で人がイエス様というブドウの木につながっていなければ実を結ばないんだと、実を結ばない、すなわち自発的に良いことを続けてやっていくことは決してできないというわけです。イエス様、イエス・キリスト様に心がしっかり結んでいなかったら、どうしても自分中心に自発的にしてしまう。まず自分の益になるように、まず自分が認められるようにというふうなことばかりを考えてしまうと、ほっといてです、ね、イエス・キリスト様にしっかりつながってたら、まず神様のためにというふうに考えて、それも自発的にしかもするようになる。つながってたら、イエス様、つながってるイエス様が、うちにあるイエス様がそれをさせるわけです。だから他の人から認めてもらわなくても、あるいは場合によって嫌われるような、あの迫害の時代そうだと、周りからみんな嫌われるわけです。戦前でも平和言うことを言ったらみんなからはじのけられたわけですけども、しっかりとつながっておるほどですね、そういうふうに自発的にしかも良いことを一貫して続けていけるというわけです。そういうことですね、新約聖書っていうのは非常に大事なことが書いてあるんですね。誰でも良いことをちょっと何かしたいと思うわけです。だから決して続かないはずです。あの神戸の時でもボランティアの人もたくさん行ったわけですね。あの時にも言われたのは、そこでですね、せっかくしても感謝もされないというふうなことになったらですね、とても嫌だと、不満だというふうな声もたくさん出てきたんですね。ボランティア失敗をしているのはですね、相手が当たり前だとか言ったらですね、何も感謝も一言もないということになるとですね、ショーという気持ちも萎えてしまうわけですね。そういうふうにいくら自発的にと言ってもですね、壁があったらすぐに止まってしまうわけです。壊れてしまう。でそれをですね、イエス様の時にしっかりつながっているほど、いくら壁があっても認めてくらわなくて、それが良いことであれば続けていくと、その時我々はなおさら続けていくというぐらいですね。で、まあ、そういう強靭さというかですね、そういう自発性の強靭さを与えるものがこのことなんですよね。まあ、ここに集まっている方々もですね、誰かに強制されてきたとかいう人はいないと思うんですね。まあ、誘うとちょっとしますよね。いかなんだ、なんかなるぞとかですね。そんなこと言われてきた。ある種の宗教とそんなのあったりするわけですね。そういう意味で誰も強制をされてきたんだ。みんなそういうの自発的に。しかもその自発的がですね、次々と受け継がれて、この集まりは戦後間もなくですから、もう50年以上も続いてきたわけですよね。外から見たらおよそ教会らしくないようなところなんですけども、初めて来た人からここでしてるの、これが教会ってびっくりするようなご普通の家なんですけども、まあ、そういうことでこれも教会なんですね。 教会っていうのは元のギリシャで集まりという意味だからです。エクレーシアっていうのですね、から呼び出された人、呼び出されて集まりという意味ですね。カレーシア、クレオって呼ぶということなんですね。それで集会と訳しているわけです。教会ってのは中国語の訳語なんですね。教える会堂と言ったわけです。本来はエクレーシアですね、集まりです。そういうことでですね、このイエス様につながっていなかったら、そしてこの上に立つ前のソマトマさんと私がもしつながっていなかったらですね、とっくに壊れてしまったと思います。消えていってしまったと思いますね。で、ここに来ている方々も次々とつながった人がずっと神様を呼び、生み出されているからずっとこういうふうにつながってきたと思いますね。はい、まあ、そういうことでここに書いてあることは、一見何かあんまり役に立たないような面白くなさそうなことですけれども、はるかな昔からこの問題の重要性を書いてある。で、イエス様はそれをですね、この福音書によってはっきりとですね、この大事なことを補って、まあ、書いてあるということが分かるわけです。まあ、そういうことで私たちも今後ともですね、死ぬ時までイエス様にしかつながって、何かを少しなりとも自発的にですね、できるようにということをして、また栄誉を与えていただきたいと願うわけです。はい、以上です。